ポーツ芸能根掘り葉掘り。この時間は産経スポーツ文化報道部長大沢健一郎さんにスポーツや芸能の話題を根掘り葉掘り伺います。今日はお電話がつながっていますよ。大沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
大沢さん、東京でのお仕事はもうだいぶ慣れてこられましたでしょうか？
いや、なかなかまだまだですけども。
あ、そうですか。
ちょっと余裕出てきたんで、はい、先週はちょっといろいろ出かけまして。
お、どちらまで？
先週火曜日はね、有明に行って、はい、洋楽のアーティストのインキュバスってい うバンドのライブのオープニングアクトで、はい、バンドメイドっていう女性のグループが出るというので、ちょっと行ってきました。
メイドさんの格好してるあのロックバンドですか？
もうメイドなんですけど、めちゃめちゃハードなんですけど、ハードロックなんですけど、取材したことあったんでね。はい、で、金曜日は、ね、山田雅人さん。
ほう。
ご存知にも来ていただいた、
はいはい、
語りの世界っていうのが、四ツ谷のブルースクエアっていう小さい、すごいいい会場だったんですけど、ここであるんで、そこちょっと見てきまして。
東京のパリーグファンたちはどんな雰囲気なんですか？
どうなんですか？なんかものすごいね、本当の山田雅人さんファンがギュッと集まってるような感じで。
ああ、そうですか。
あ、面白かった。よかったですけどね。はい。で、昨日は、有楽町の会いましょういうとこ行ってきたんですけど、はい、元カラフィラの、女性シンガーの若菜さん。のデビュー5周年ライブというのがあったんで、
行
ってきました。皆さん大阪時代に付き合いがあって、取材させていただいたりして、で、こっち来てちょっとご縁があるんで、いうことで、行ってきまして。
じゃあ東京で再会されたということですね。
は
い、
なかなか そうそうそう、人縁をね、繋がっていくんやなと思ってね、ありがたいなと思ってですね。
それもね、大沢さんの人柄あってのものだと思いますよ。
もうはい、
でもすっかり東京の人になっちゃったなという感じがしながら聞かせてもらってました。
有楽町とかね、言葉がね、
そうそう、有明とか言われると、
ね、有明とかね、天天町とかね、新今宮とか違うんですね。
そうね、どうしてもね、そっちの方がこう親しみがあるわけですけど、で、今日はどんなお話でしょう？
はいはい、あ、今日ね、まあ阪神の話をね、ちょっとしたいんですけども、はい、この土日なかなかすごかったなというところで、はい、土曜日はね、ウェブの仕事してて、
はい、
会社でずっと見てたんですよ、うん、はい、で NHK でちょっとやってましたね、
はい、
意外とね、阪神東京でも見れます。
あ、そうですか。
NHK とか BS でやってるんで、もっと見れないかなと思ったんですけど、でやってない時はダゾーンで見てるんですけど、
はあはあ、
ただ会社での視聴率は低いですわ。
あ、そうなんですね。
東京は10台テレビやったら8台ぐらい阪神ですけど、
はい、
東京はどこもやってないとかね、どこでつけてんね、向こうの方、一台かとか、そんな感じですけど。
ああ、そうなんですね。
で、土曜日はですね、DeNA が、ちょっと待ってください。電話ができたんですけど、ね、ちょっと。
あら。
ちょっと、どうしたらいいかな、ここでいいか。つながってますよね。
つながってますよ、大丈夫ですよ。
ちょっと聞いてもらいました。はい。
すいませんね。
朝の8時から電話かかってください、この
忙しいです
ね。やな。右のアンダースローの中川投手が投げてきたんですね、はい、DeNA は。結構いい投手なんですけど、阪神は左バッター多いんで、うん、まあ、もうテレビ見てて一回りして、あ、これはもう絶対阪神打つなと思って、まあ、打線爆発してですね。で、近本も満塁ホームラン。
そうでしたね。
6打点。で、序盤でも9対2と。
はい。
もうこれも勝ったな、阪神と。
もうね、楽勝ですよね。
みんな思いますやん。
はい。
だから、ウェブの仕事しながら、阪神の言語力いっぱい出てくるなと思って、身構えとったんですけれども、先発の伊藤将司がピリッとしないと。
はい。
その5回に満塁ホームランを打たれまして、
うん、
長打ですね、確か。満塁ホームランじゃん。満塁から勝者一緒ですね、打たれて。9対2やったのが9対7まで来たと。
ここで2点差まで詰め寄られたんですね。
うん、で、もう怪しくなったね、岡田監督、ピッチャー交代ですわ。
はい、
4回2アウトやったと思うんですけど、うん、もうあと1人投げたら、勝利投手の権利があるんですけど、もうこれあかん
ですね。もうここは変えなあかんところだったんですね。
厳しいですね。伊藤将司ってね、毎年9勝10勝ギリギリのとこなんですよね。
はい、
なんで、これ、勝てるか勝てないかだいぶ違うんですけど、岡田監督って結構、そういう選手の個人成績ものすごく重要視して選手の給料上げたのが俺の仕事やみたいな、監督の仕事よみたいな感じの人なんですけど、
ああ、そうなんです
ね、これはちょっとさすがあかんわと思ったんでしょうね。でも、まあ、横浜スタジアムってやっぱり広いスタジアムなんじゃないんで、
はい、
狭いんでやっぱ一発出るんで、野球ってね、やっぱ流れとか勢いあるんですよね。あんななってしまうと追い上げる方になんか流れがいっていてというところで、まあ、その後抑えてたんですが、8回に岩崎が打たれてしまったと。
はい。
海老名に同点ツーランと。で、筒香ですわ。筒香打ちますね。 うん、でもホームランって勝ち越しと、マキニもホームランでということで、もう大逆転負けも。
もうまさかの7点リードからの逆転負けと。
はい、そう。だから、ね、これもう、伊藤将司に長いイニング投げてもらってという試合がリリーフも使ってしまって負けてしまったからダメージ大きいんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、夜にナイターで、巨人がヤクルトに勝って、阪神は首位から陥落と、はい、いうことになってしまったというところです。やばいなと。やばいなというところだった、
そして、はい、昨日迎えた第3戦。
そうですね、
先発が才木でした、はい、
才木でしたね、はい、これすごいピッチングしてましたね、も
う、そうですね、
母の日なんでね、なんかピンクのグローブとかね使ってましたけど、
はい、
あ、ピンクグローブじゃないかな、あ、バットやったかな、なんかあれですけど、はい、
なんかみんなピンクのねものを持って、
う
ん、
そうですね、
才木はピンクのスパイクだったんですかね、
あ、スパイクですかね、はい、だんだん増えてきましたよね、なんかね、はい、いろんな球団でね、いろんな選手が、
うん、
で、ね、彼、まあね、お母さんに育ててもらったということでね、
はい、
はい、はい、気が入ったみたいで、ものすごいピッチングでしたね、
うん、
もうちょっと打ったれよと思いますけどね、阪神、
そうですね、
はい、2安打で1対0って、ね、はい、いや、サッカーちゃうねんと思うんですけど、
そう、はい、サッカーみたいなスコアですね、
はい、はい、でも完封ということでね、
はい、
はい、まあ、昨日土曜日もね、ピッチャーたくさん使ってたんですけど、なんで、日曜日厳しいところなんですけど、この日曜日に完封するって一人投げ切るっていうのはものすごく大きいですね。
ああ、もう岡田監督も佐伯様様やとおっしゃってましたけど、佐伯の完封は大きいのはどうしてなんですか。
ね、まあ、日程的なことなんですけど、まあ、月曜日試合がないことが大きいですよね。ないじゃないですか。
はい、
だから日曜日で結構リリーフ使いたい、使いゴロなんですよ。
はい、
リリーフつぎ込んでいって、でも明日試合ないやんっていう。いうとこなんですけど、はい、その日曜日を一人で投げてくれたら、リリーフは日曜、月曜、二日間休めるんですね。
はあ、そういうことですか。
だから、土曜日打たれた岩崎なんかもね、まあ、こう、休めるいうことで、
うん、
だから、この大きいですね。だから、この日曜日、やっぱ、まあ、勝つも負けるんだよね。月曜日試合ない、月曜日の過ごし方も変わってくるんでね。
はい。
僕らファンもそうですし、選手もやっぱ違うわけですよ。日曜勝って月曜休みとね。
はい。
日曜負けてね、うーんって言いながら帰ってきて休むのと。
あ、そりゃそうですよね。
うん。でも彼、すごいですね。この、今年の先発で彼が一番ね、充実してるんじゃないですかね。須磨松風高校、神戸のね、
はい、
公立出身。今、なかなか公立でそんな選手、なかなか出てこないですから、やっぱ野球志学はどうしても強いんで、頑張ってほしいなと思いますけどね。
そうですね。さあ一方の打線なんですけれども、
まあ、なかなか打てないということで、まあ、昨日も勝ったんですけど全然打てないんですけど、まあ、1人ちょっとね、はい、井上選手、
ね、井上康太、
はい、はい、履正社高校の4番ですね、全国制覇した時の、右バッターということで、ドラフト2位ですよね、で期待されながらも、まあ、なかなかこう定着しないということやったんですけど、
はい、
まあ、ファーム絶好調というところで上がってきまして、サンケスポーツのスクープで上がってきたんですけど、1面で行ったんですけどね、
素晴らしい、
すぐ使うよということで岡田さん使って、まあ、ここまで3試合で、12打数4安打ですかね、
うん、
はい、昨日も打っていうことで、昨日は1番ですか、
はい、
1番タイプじゃないとは思うんですけど、まあ、生きのいいというかですね、選手を、まあ、最初に持っていくということで、これ当たりましたね、これなんかね。はい、
この井上を、大沢さんはどんな風にご覧になってますか。
ね、ここはね、阪神のスカウトの、なんていうんですかね、評価する銘がどうなんかな、いうところなんですけど、
はい、
僕が聞いた話は、まあ、阪神2位で指名したんですけど、あるパリーグの球団の人は、井上2位なんて、びっくりしたんですって。
へぇ、どういうことなんですか。
甲子園で、まあ、活躍した有名なバッターであるんですけど、あんまり評価しなかったらしいです、
その時は。あ、そうなんですか。
ドラフト下の方で考えたみたいですね、トントしても。それが2位で上がったんで、阪神ものすごい評価してるんじゃないところで。だからみんなが間違いなくドラフト1位という、誰が見てもこれええやんという選手じゃなくて、ちょっと評価が分かれる選手だったんですよね。
へぇ、
だからこれ阪神どうなんやろうと。お育てで切ったら阪神のスカウトは大した場合なくなるしと、
は
あ、いうところで、だからこれちょっと見てるんですけど、どうなのかなと思って見てるんですけども。でもね、彼が出てきたらね、外野すごいですよね。センター近本もここは決まってると。
はい、
でもまあ、ライト森下とか前川もいるし、レフトが井上とかね。
うん、
もうノイジーってるとこないやないかと。
そうですね。
日本人の若い選手でも外野埋まっちゃうっていう。
ああ。
夢のような、ね。
そうですね。
はい。ちょっと注目ですけどね。
頑張っていってほしいですね。
最近も、そんなに公立出身やったんで、卓球であんまり評価しなかったんですよ。ええー、なーって分かってても、
うん、
公立の選手って練習どこまでできてねえなって見るんですよ。野球の有名校だったら、もうしっかりトレーニングしてて、まあ、プロの練習も最初ついできるやろうと思うんですけど、
はい、
でも阪神は結構、最近の場合はね、本社の方でこの選手にええんちゃうか言うて、結構プッシュして3位で取ったって聞いてますけどね、これ当たってますよね、今のところ、すごいですよね。
そうなんですね、じゃあ、才木と井上の活躍がこう、阪神球団のこう見る目を証明することにもなっていくんですね。
そうそうそう、しかも地元じゃないですか、
そうですよね。
神戸と大阪の選手では、こんな嬉しいことはないということなんです
ね。
はい、
大沢さん、大混戦のセ・リーグですが、これからどうなっていくんでしょう。
はい、この前ね、東京で山田真帆さんと会った時に、
はい、
巨人と阪神の一騎打ちやろうという話で意見一致してたんですけど、
はい、
どうやろうなとこう、まあ、その DeNA も筒香入ってちょっと雰囲気変わりましたんでね、
うん、
僕の優勝候補のすいません、
はい、
順位予想ので広島もちょっと上がってきましたし、ヤクルトも打線いいんですよね、めちゃめちゃ打つんですよね、
はい、
だ中日がちょっと最初よかったんですけど、まあちょっと落ちていって、今、6位ですかね。なんで、まあここはちょっと、あ、5位ですか、ごめんなさい。ヤクルトも最下位ですね、今。なんですけど、ちょっとヤクルトはまあ、あ、中日はまあまあこんな感じかなと思うんですけど、ヤクルトも上がり目あるし、DeNA も上がり目あるし、カープも苦しいんだけど5割なんで、今年混戦ですね、ちょっと。
こっからどうなっていくかちょっとわからないですね。
わからないですね。阪神も投手力いいですけど、なかなか打てないというところで、よう勝ってるとは思いますけど、それでね。
はい。
だから、混戦になるということは、ベンチの采配が大きくなってくるんで、となると、我らが阪神には岡田さんがいますんで、
はい、
岡田采配がありますんで、まあ、混戦ですけど、まあ、やっぱ阪神ちょっと有利なのかなという感じはしてますけども、はい。まあ、面白いシリーズになるのは間違いないかなと。思います。
いや、本当そうですね。目が離せないですね、ますます。
はい。
大沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スポーツ芸能根掘り葉掘りのコーナーでした。